棚橋宏のポッドキャストオフ。棚橋宏のポッドキャストオフ。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです。いや、もう何回叫んだことでしょうか。
そうですね。
あ、でもあれ、数数数えれば。
はい。ざっと200。
あ、まだ200ぐらいですか。
いや、200。でももうそうですね。そろそろ、
なかなか。月1でね、なかなか増えなかったんですけど、うん、まあ、毎週ね、できれば、はい、できればやりたいということで。
そうですね、はい。
コロナ禍からでしたっけ？
コロナ禍で毎週やろう
と。ちょっとシステム変わって、
はい。
あの時まだ社長じゃないですもんね。
社長じゃないです。
じゃあ、どっかで僕とマーシーが待ち合わせして。
か、ズームとか。あ、もうすいません、365回やってました。
あ、ちょっと。過小申告、
はい、はい。あ、366回ですね。はい。
え、今何回
30
回ぐらい
?365 回で、はい。だから366回ですね。
もう、 うわぁ。366回分聞こうと思ったら2年ぐらいかかるんですよ。
そうですね。それかまあ1日1本聞けば
3年。2年っていう計算式が、計算式
が。どうしてそうなってるの？
計算式を出せる。まあね。
はい、
まあ、久しぶりに、ね、はい、こう。ね、元気よく収録しましょうか。
はい、お願いします。
ね。はい、はい、ということで今回のメンバーは、100年に一人に伝えたのは、白石と。
はい、マシモです。
よろしくお願いします。はい。暑いっすね。今日ね、
今日から、じゃないですか。
いやー、もうでも結構前から。
あ、そうっすか。
テレビのニュース見たら、はいはいはい、ね、各地で30。
はい。
5度とか。
そうです。
真夏日超えますよと。
はい。
真夏日になりますよと。
はい、はい。
これね、僕名古屋で、CBC で。
はい、はい。
お帰り出てます、
ね。やってますね、
はい、
ま
あ。天気のニュースなんかもね、
うん、
扱うんですよね、
うんうんうん。
熱中症に気をつけましょうみたいな。
うんうんうん、
敏感になってきて。なんでかっていうと、
はいはい、
いろんなタイミングで、コメント振られるんですよ。
は
い、だからこのニュースもまんべんなく見とかないといけないし。
こ常に打ち返せないと。
そう。
ちょっとなんかこう、いや、もう、そうかな、みたいな。
だとかもしくは筋肉逃げたりとかも、できないので。
いや、今はね。そうですね。暑さで筋肉にはなかなか逃げられないです
よ、ね。二度に来ますよ、みたいな。
そうですね。
いうわけにはいかないんで、
ね。おなじみの。
はい。おなじみ。そんな印象だったか。
そうですね。
まあね、暑いし、まあ、新日本プロレスのね、リング上も G1 クライマックス。
そうなんです、ね。
真っただ中で。今回のキーワードは暑さ。
暑さ。
暑さ。
お、なんかちょっとね、うん、こう、棚ぼらし絡んであれですけど、
はい、
ちょっといろんなこう、項目がね。
暑さ。ご品書きが。
ご品書きありますよ、今日ちょっと。
はい。棚ぼはどっちかっていうとぬるさですね。
そうね。
はい、
ぬる具合がいいぞっていう感じなんですけど、
はい、
どうですか、まあ、この、すごく暑くなってきて。
はい、僕はね、夏場はいつも期待してるんですよね。やっぱ代謝が上がる。汗もかけるし、自然とやっぱ体重を減らすなら、夏場。
あ、
筋力、体重を減らすなら、冬場とか。
あ、なるほど。
結構あるんですよね。
それ結構ポジティブな感じになります、ね。
はい。だから僕いつも G1 の前は、必ずちょっと減量食と、トレーニング量増やして、今年の夏は G1 ボディ、完成させますみたいな。ので、その、G1 に対してね、
はい、
期待感を。
そうですね。
上げてたんですけど。
はいはい。
それは今は昔。
だいぶね、ちょっと。
いや、ちょっとやめて。覗き込むな。覗き込むな、禁止。
でもなんか噂によると結構、ちょっと今ね、
はい。決意しましたよ。
少しずつ。
はい。
さすがにちょっと。
いや、体重計ね、道場に練習行くたびに乗るんですけど、うん、ピークが、109ですね。
109。
はい。
それは、現役時代から
ドーム大会が、ちょっと頑張って絞って、94ぐらいだった。
94、だいぶ絞りました。はい。はい、
なので、15キロ。そう。
だいぶ来ましたね。
はい、ただ、一番重かったのが2000。
はい。
1年、2年あたりの、
はい。
110キロっていう記録を持ってるんで。
お、そうですか。
はい。その時も、足もパンパンだったん
です。ああ、もうじゃあ、
200キロでバーベルスカットしました、
ね。ああ、体つき、つまり筋力でそれだけ。
そうですね。今のなんか、
はい、
イメージするんだったら、大岩みたいな。
はいはい。
全部のパーツでかいみたいな、
はいはい、
若手だった。
なるほど。うん、確かに、デビュー時の棚さんの写真すごいっす
も
ん。
はい。
うん、
もう もう分かってますよね。デビュー前に僕は。デビュー前日の夜に、道場行って、電気つけて、鏡に映る棚橋がいたんですよ。
こうやって。
でっけえヤングライオンだなと。
これビビるぞみんな
と。これ、明日後楽園ホールに衝撃が走るぞと。
大騒ぎだぞと。
どうも。そんな騒ぎならず。
割と普通に受けられてね。
普通に一夜ぐらい。
見られてますからね、いろんなプロレスラー
で。でっかいのね、いっぱいいますし、ね。
なるほど。いや、でも今見てもね、インパクトすごいですけど。
はい。まあまあまあ、
そうね。まあ、ね、まあ夏、代謝。
夏場ね、でもやっぱりこう、食べないと、夏場って、夏バテもあるしね。
そうです。
うん。だから積極的に食べてるものはあるんですよ。
お夏に積極的な食べ物。
はい。
例えば。
そば。一年中うまい。
割と普通な。なんかそんなに、ほほーとはならない感じのやつですね。
いや、まあまあ、夏の食べ物で限定しましょうか。
そうですね。なんかもうちょっとそういうのが欲しかった。季節っぽいやつ欲しいですね。
スイカ。
ああ、スイカ。
はい。
あ、なるほどね。
いや、タイムリー、何今、タイムリーの話で、
はい、
今朝母の、はい、母ともくから、LINE 来ましてですね、
はい、
写真とともに、
最近
畑でさ、はい、スイカが鳴りました。
あら。
はい。東京に送りますので、
あら。
みんなで食べてください。
あ、じゃ、この家庭農園的なやつが、
棚橋家の。そんな大きい、大玉じゃないですよ。小玉ぐらい。
はいはいはい。
はい。
あ、でもすごいですね。
よく作ってるんですよ、ね。
あら。で、美味しいですか、
結構。そうですね。懐かしい味。だからお店で言ってるような、むちゃくちゃ甘いとか、
まあまあまあまあ。
皮のとこまで赤い、ギリギリまで赤いとかじゃなくて、白いとこもあるし、食える、ちょっとしか食えるとこないかもしれないけど。
いいじゃないですか。
ね、小さい時よく食べた味。
今年も来たよと。
うん。
ああ、小玉スイカ。じゃ、それが、好きな。
まあ、僕でもスイカあんまり好き。
あっちなんですか。
あれば食べるけど。
あれは食べる
何回し好きな食べ物。これ難しいね。夏の食べ物で好きなもの。
ああ、でも僕やっぱ、去年、一昨年ぐらいから、はい、結構あるラジオ番組が、
はい、
そうめんを、小豆島のそうめんをなんかこう、なんすか、なんか番組のつてでこう、販売してて、
うん。
ちょっと試しで買ってみたら、
はい、
めちゃくちゃうまくて。
そうめんが。
はい。
そうめんいいですよね。夏場で、はい、食欲がなおかないときに、はい、トゥルッといけると。
トゥルッと。で、ちょっとその、いわゆる市販のやつよりも、うん、まあ、少しこう、なんですか、こう、ちょっとなんだろう、すぐ茹で上がるんですよね。
あ、茹で時間
が短い。60秒ぐらいでもいいよ。
へぇ割とね、はい、時間かかるイメージありましたよね。
はい、腰が、あって、うまいっす。
あ、そうめんの口になってきた。
そう。
そうめん、そうめんに、冷たい水と氷をね。
はいはいはい。泳がせ
る。てい はい、あれ入れる氷の量でって、センスで出ますよね。
あんま入れすぎるとね。
はい、
入れすぎるタイプですか。
いや、はい。なんかこう、ちょうど、なんか食べ終わる頃に、時計終わるぐらいのイメージ。どうでもいい。
そうですね。
そうですね。
でもその岐阜ってお水すごいね、綺麗なイメージあるし、はい、なんかその。
特に大きは、水の都って書いて、水都って言われてて、はい。なんか、井戸水も冷たいし、
なんかちっちゃい頃のそのね、夏ってやっぱこう家でご飯食べるじゃないです
か。家ご飯ね。
そこでこうやっぱそうめんとかそういう何が出て
たんですか？僕はおでん食ってます
よ。おでん
冬、一年中おでん食ってました。
あ、それお母さんが作り置きして、
僕が、
好きだから、おでんが欲しい
って。おでん食べたい。
夏でも。
ヒロシはおでん好きやから。
はぁ。
一年中なんか、おでん屋さんみたいにずっと大きいお鍋でおでんが煮込まれて。
あ、でもいいですね。
煮込まれてて。
お、でも飽きない。
おでん食ってましたね。
それ、熱々にするんですか？冷えててもいいですか？
いや、まあまあ、冷えてても美味しいし。
お
まあ、熱々かったな。かな あと、母の味っていうと、うん、茶碗蒸し。
ええー。
はい。
なんか続々と、だから独自な感じですね。
あ、そうです素朴な感じで。
なんかでっかいやつでしたっけ？
いや、普通のこういう。
普通の
茶碗蒸し好きだったな。
何が入ってるんですか？
銀杏。
ああ、普通っすね。
あと、おふ。
ああ。
オブも入ったな。
なるほど。
そうか。あと夏場のね、ご飯でしょ何かなぁ。アユ。
おぉ
アユか。
アユ取れるんですか？
アユ秋だ。僕、あの、
は
あ
は
あ、
まあまあ、
岐阜は川が多いんですけど、
ね、
揖斐川、長良川、はあはあ、ね、木曽川っていう、木曽三川ってあるんですけど、結構揖斐川もすぐ脇に、
はあ、
で、じいちゃんがすっごい取ってくるんですよ。じいちゃんと父ちゃんが。
じいちゃんっていうのはその本当のじいちゃんで。
本当のじいちゃん。
ああ
父方のじいちゃん。
あ、じゃあちょっと、ヒロシ。
いやもう本当に、小さい頃、
は
あ、鮎がブワーって大皿に並べてあるのと赤ちゃんの僕っていう写真がい
て。
鮎と僕って。
あ、そんな撮れるんですね。
そんな撮れるんですよ。
で、家で焼くんですか？こ
う家で塩焼きして。
ま、丸々としてるんです、
はい。
へ
ぇそう、あの、ヤナみたいなもんです。
お、すごい。
ヤナ
って
のは
ですか？ヤ
ナっていうのは、川沿いにあって、
はい、
鮎を食べさせてくれる。
ありますね。
はい。
家でそんな感じなんですか？
岐阜以外の人、ヤナ知らないんですね。
知らない。
ヤナ。どういう字書くかわかんないですけど。
あまあまあ、こういう、なんか、ちょっとこれね、簡易なこと。
そうですね。なんかこう、ちょっと、
ほったで
ございます。筋肉ハウスみたいな。
筋肉ハウス、はい。あのね。簡易なやつですね。
そうですね。嫌な知らないんですか？
いや、知らないです。
まあでも、あんまり言うとね、嫌なやつになっちゃう、ね。
どうしていいかわかんない、ね。ちょっとね、はい映像スタッフの方も。
今日はね、
はい、
ただ、動画が入ってます、
ね。そうなんですよ、これね。ちょっとね、だから、若干この
新しい試みですか。
どうしたらいいか。まあまあ、これは、後々ね。後々わかると思います。
あら。
はい。
なんで僕には知らされてないんですか？
知らされてるんじゃないですか？
知らされてるんです。知らない体で。
知らない体で言ってください。
知らない体で GO エース。
入ってますから、
ね。完全に動画を意識します
。苦笑いが連鎖してますけどね、今ね。
やめて。苦笑いの連鎖。出ますね、パワーは。
そうです。
ハッシュタグにしましょう。
苦笑いの連鎖。
これね、これ
新しい。
それだけで。
苦笑いの連鎖ってどういう
それだけで。それで気になって聞いちゃいます、
ね。そうですね。苦笑いの連鎖ってどういうことなの？
はい、夏の食べ物ね。
あとなんかこの、夏バテ対策とかありますか？
夏バテ対策。そうですね。まあ熱中症対策に近いのかな。まあ、しっかり塩分、ミネラルを取ると。
なるほど。
と、あと、たくさん食べる。僕ね、これはね、できるんですよ。
ちょっと待ってください。
夏バテ対策って、みんな食が落ちるから、
はいはい、ね、はい、そうですね。
汗がきついて、
ちょっと
ミネラルのバランスが崩れたりとか。
食欲ないな、みたいな人が、ちょっとやられるみたいな、
ね。はい。やられない。
もう存分に。
存分に。太陽の天才じゃん。太陽は味方なの。
どんどん食べちゃうし、みたいな。
はい、もうその季節によって、食欲が変化したっていう経験がない。
常にね。
常に。
くるくる
まくその季節に、やっぱり、ね、美味しい食べ物があるわけ
ですね。そうですね、なるほど。じゃあ特に、はい、こうなんかね、なんか、梅を食べる。
ああ、梅干しいいかもしれないですね。クエン酸でね。
はい。ああ、いいですね。
食欲をコントロールしたりね。でもやっぱりこうね、あと水分調整ですね。やっぱ知らず知らず、寝てる間にも、コップ一杯分の汗をかいてるって言いますから、
はいはい、
一日ね、ボディービルダーなんかは、代謝を上げるために、3リットル、
それは、それ1日、丸1日ですか？
1 日で。
1
日ちょっとずつ飲みながら。
だ
から目の前にパ、
あ
ね、あの 1.5 リットルのミネラルウォーターとかあるじゃないですか。
あ
れを2本置いて、1日で飲み切るイメージ
。ちょいちょいですね。もうグビグビビーンじゃなくて。
まあその、食事の時の水分、あとはプロテイン飲んだりとか、あのワークアウト中のドリンクとかも全部含めて。
ああ、全部含めて3リットルが目安。
3リットルぐらい。その代わり、頻尿になります。
なあ。まあ、ちょっと言いづらいですけど、タイさんも結構相当
な。そうです。
そういうところやっぱあるんですか？ちょっと水分を、
まあ。はい。
あまりにも取りすぎてしまうタイプ。
頻尿なんです。社長席ってオフィスの一番奥じゃないですか。トイレ行くたびには、みんなに見られながら、
あれ
全員。
社長どこ行くのかなみたいな感じになりますもんね。
で、トイレ行って帰ってきて、また1時間ぐらいしたら。
また行く。何回行くねんと。
今日でも、今日だけでも4回ぐらい行ってますんで。
なんかね、確かに、その、ありますよね、光景いつも。
そう。
にっこりみたいな。
で、まあ、ちょっと気まずいので、
うん、
まあ、その、ね、 動線にいる社員店にちょっと話しかけて。
そうですね。あ、今ね、お昼どうするのとかね。女子社員がなんとかですみたいな。あ、そうなのみたいな。
今何やってんの何の映像やってんの
確かにね。それは、棚橋社長あるあるですよ。
まあでもあれがね、コミュニケーションに。
いやいや、いいと思いますよ。まあね、こう積極的に話しかけられて。
やっぱその、ね、うん、社員さんが今何の仕事を担当してて、やってるかっていうのは社長として把握しておかないと。
そうですね。あれなんかあいつなんかちょっと大丈夫かみたいな。
これは頻尿コミュニケーション。初期のビール、
ね、使いづらいですけどね。
バトバトコミュニケーション。
バトコミュニケーションですね。はい。そんなね、はい、このちょっとこう、今日ちょっと話すトークテーマもありましたけど、はい、ちょっと時事ネタもちょっとそろそろ入れていきたいんですけど、
はい、ね、夏言えばね、はい、新日本プロレス G1 クライマックス、
いやそうです、
はい、
これがね、まあ開幕しまして、うん、ちょうどだからこの今撮ってる、はい、今日木曜日ですけど、まあ日本時間の日曜日ですね、はい、朝にシカゴで
ね、
ありましたけども、うん、社長はもちろんご覧、
僕ちょうどね朝方あったんで、はい、大阪のレギュラー番組に。
お、そうだ。
はい。だから家で見ながら、タクシーの中で見ながら、はいはい、新幹線の中で見ながら。
うわ、あ、そうか。はい、
ずっとこうやって見ながら。
ああ、はい、じゃあたまにこうちょっと止まったりとか。
止まったりとか。
はい、なるほど。
しながら見てましたね。
あ、そうですか。うん、じゃあまあちょっとで、こうね、がっつりはもしかしたら見られてない。はい。ポイントポイント、なんかどうですか、印象に残った。
まあメインから言うと、うん、竹下の、離れ感、うん、大物感、
はい、
そのアメリカで試合する経験値が、はいはい、新日本の選手と団地じゃないですか、
はいはい、
あ、新日本の、はい、ね、はい、まあ選手比べてね、うん、竹下もまあ、うん、新日本選手なんですけど、うんうん、はい、AW で戦ってる経験値が、
そうですね。
あら、もうね、やっぱアドバンテージあったなと。
ちょっとこの場を掌握する力というか、うん、こう、ちょっと空気がね。
はい。
やっぱメインイベント変わりましたもんね、やっぱりちょっとね。
僕、う
ん、
このアメリカのファンの方も、はい、竹下だっていう。
はい、はい、はい、はい。
やっぱこう、知名度でも、一歩、抜きに出てる。
毎週見てるやつだ。みたいなね、感じで。はい、はい。
まあでもね、その竹下に。はい。土勝ちました。
いや、そうなんですよ。
うん、
これ結構、ちょっとね、だからその、東京ドームで、勝ってるだけに、うん、ちょっと今回はそのリベンジ、こう狙ってくれるだろうから、ね、ちょ
っと。でも辻の連勝ということで。
そうですね。なかなか。
でも、あの二人は、はあ、なんかこう、プロレスを別次元に持ってくね。
いやそうですね。うん、確かに初対決の時からすごかったですけど、
まあ、
どんどんどんどん今この、
ね、うん、竹下がね、うん、あのサイズで圧倒的な運動能力っていうのであって、うんうんうん、で辻もヘビー級なのにスピードもあって、
うんうん、
でその、機械さ体操的な体の、うんうん、身のこなしっていうのも高いし、
うんうん、
どこまで行くんだろう。
そうですね、
うん、
だからもう今回は辻さん、うん、勝ちましたけど、
はい、
まあ次やったら全然また分からないなっていう、う
ん、まあ本当にライバルというかね、
そうですね、
うん、すごかったなぁ、うん、すっごい覚えてるのが、辻がスピアーかなんか狙った時に、
はいはいはい、
チンブラさんの時に、はい、カウンターで膝合わせ
た、はい、ありましたね、はいはい、
交通事故でしたねなんかその辻がバーンともらった時に、
はい、
ぶっ飛び方が、
はいはい、
その膝を食らったその延長線上じゃなくて、はいはい、斜めに吹っ飛んだ。
あ、はいはいはい、
はい、事故だと思います。
このクラクナズバリとね、
そう、あれはね、やっぱりこう技の相性とかもあってね。
そうなんですよね。はい、特に二人はそのこのあれですよね、ジーンブラスターと、
うん、ね、カウンターの2とかね、はい、はい。僕なんかね、大体突っ込んでくる相手には、低空ドロップキック行きますんで。
うんうん、確かに。かそういう組み合わせってありますよね。
あります、あります。
相性的なね。
もう本当、グーチョキパーじゃないけども。
そうです
よ
ね。
うん、はい。グーとグーの戦いだったのかな。
ああ、
なるほど。殴り合ったようなね。
そうですね。それ逆にこの辻さんがこう、膝行ったりとか。
そうですね。
っていうのもあります
し。そうか。でもやっぱりこう、本当にプロスって時代のトレンドがあって、うんうん、今膝全盛期じゃないですか。
そうですね。
はい、膝時代に入ってます。
膝時代。まあ、膝はやっぱやる方、この、 多いですよね。
うん。昔なんか中村ぐらいしかいなかった
ですね。そうですね。
うん。ボマイエか。まあ、あと、ケンタ選手のね。
そうですね。
ゴーティスリープ。
はい、あ、はい、あ。まあ、この、イブシさんとかね、ケニーさんとかをちょっと流行らせたような印象
がありますよね。神
声と。
神声と。
神声とね。
はあ、神声も今のファン知らないだろう
ね。いやいやいや、知ってますって、うん。あれもね、生まれたのは G1 ですから。
そうだ。
はあ、ねえ。ね、いろんな時代もありますけど。うん、はい。あとどうですか、まあ G1 ね、シカゴ、ちょっと、まあ一個ね、ちょっと皆さんもうご存知だと思うんですけど、はい、ちょっと残念な。
そうですね。はい、海野翔太が。
はい。
試合中にやっぱ頭部への衝撃で、
うんうんうん、
その日に、あれかな、はい、症状を訴えて。
あ、もうシカゴで。
はい。で、まあ帰ってきて、うん、で、調子が戻らないということで。
うん。
一、うん、回あるんですよね、その、うん、頭部へ強い衝撃入ったら、うん、その医師からの指導で、うん、何ヶ月か、ワンシリーズぐらい出れないみたいな。
なるほど。
うん、
そうですね、特にここ、数年のね、プロレス界というのは、そこを大事にしてる感じもありますし、はい、まあその新日本プロレスはね、僕もやっぱこう、リーダーというか、のもありますから、
うん。日本プロレスリング協会とかもね。
ありますからね。
そういうところで話しますからね。
おそらくそこでも、まあそういう、議題にね、うん、上がることの一つ、だと思うんですけども。うん、
ただ、海野もね、やっぱりこう、新日本プロレスを背負っていくんだっていう、責任感がね、うん、
はい、
ある中での欠場なので、
はい、
まあ、心中さして余りあるというか。
これは悔しいんじゃないですか。
いや、悔しいですね。僕は幸い G1 クライマックス、
はい、
欠場はなったことはないので、
うん、
ギリギリ膝が間に合ったりとか、
あ、
一回だけ、準決勝で、中村のハイキックが顔面に入って、
はい、
眼下抵抗骨折になったことがあって、それで、あれかな。
あれで、ただそれのまま敗戦っていう感じですね。
そうですね。負けたんですね。
だから決勝行けず。
決勝行けず。
はい。
ここにまでも後から残ってますよ。ガーンと入って。
だから、タレさんってね、はい、欠場ってそんなに記憶ないです、うん。あれはやっぱり結構インパクト
ですね。そうですね。2ヶ月ぐらいですかね。
うん、
まあ、この、バーンってこう、
うん、
眼下底が折れた衝撃で、眼球を動かす筋肉ってのがあるんですけど。
ありますね。
それが骨に引っかかっちゃったんですよ。なので僕、右の眼球を左右に動かせなくなって。
え？
はい。引っかかっちゃってるから。
一時的に。
はい。
あ、
で、手術して、その骨に引っかかってる眼球を、外して、筋肉外して、でも穴開いちゃってるんですよ。この頭蓋骨。目の奥に。
は
い。で、そこに穴を埋めるために、太ももか何かの、腱をとちょっと、で、埋めて、はい。
そこから、まあ、特にその、なんていうか。
はい。あ、もう、それ以降全然ないんですけど、この、切開して、目の際をこう、ぐっと、
は
あ
は
あ
は
あ。で、縫い合わせたんで、うん、目が二重になったんですよ。
なるほど。確かに今なってる。
はい。
でも、こっちもなってないですか？
はい。
両方目になってる
んですか？奥二重だったんですけど。
あ、もともと奥、あ、
奥二重で一重二重だったんですけど、うんうん、右もくっきりの二重になった。
確かに。
はい。そう。だから、欠場前と、欠場後では、全然僕違う。
うん、なぜか二重の話になった。二重。G1 から二重の話
になった。二重になっちゃった。ね、はい。
いや、だからちょっとね、その、戻すと海野。
シカゴ。シカゴの話。
そうですね、シカゴ。はい、試合、まあ、海野さんね、やっぱその試合も、ちょっとね、敗れてはしまいましたけど、素晴らしかったですし、うん、ちょっとその、直前のね、その、
はい、
ホビルンドアでのパック戦が。
そうですね。はい。
で、後楽園でのゲーム戦があって。
ゲーム戦
落としちゃったんですけど、ベルト、はい。でも非常に今評価が。
そうですね。
こう上がってきてる。
ね。
状況だったので。
まあ、ブーイングがね、一時期あった中で実力でね、はい、それを。
はい。
ね、ブーイングをね、こう声援に変えられる、変えられるのは自分次第ですから。
うん。
で、だんだんこう、いい試合するじゃないかっていうね。
そうなんですよ、うん。そういう感じに、こう、ちょっと、まあ、言ったら、うるさ型のね、うん、ファンも、これはもう、認めざるをね、
はい、
得ないっていうのと、まあ、もともと、皆さん応援してた方、はい、の、ね、バックアップもあって、これはちょっと、いい感じになってきてるぞっていうところだったので、
うん、
これ本人もおそらく、分かってると思いますから。
うん、いやー、悔しいと思いますね。
これはね、まあ、まあ、ただね、まあ、これはもう、仕方ないというか。はい、
そう。 で、またね、この今回は残念ですけども、うん、今回の欠場が何年か後の、
うん、そうですね。
ね。につながると。
そうなんです。
っていうふうに思いたいですね。
はい。うん、これがまた、ちょっとね、今回の欠場で亡くなってしまったカードとかもありますし、はい、ね、ゲーム戦とかも期待した方も多いと思うんですけども、うん、はい、まあ、それで試合がね、ちょっと亡くなってしまった。うん、で、まあ、チケット買ってるよっていう方もいると思うんですけど、はい、まあ、これはおそらくその B ブロックの選手が、
はい、
これはもう燃えてると思いますよ、これ。
そうですね。はい、まあ、こう、G1 自体の、うん、盛り上がり、テンションっていうのは、うん、やっぱ選手、みんなでね、突き上げていくもんなんで、うん、やっぱその分、他の選手がね、うん、燃えている状況だと思いますね。
そうですね。
うん。
だからここはちょっと、まあ、残念ではあるんですけども、
ね、
はい。
よーし、俺が行ったるかっていうね。
そうですね。
っていう、はい、ね、選手もやっぱりこの、G1 クライマックスっていうね、
はい。
出れるレベルっていうかね、
はい。
すぐにはいないですからね。
そうです。
僕が行くわけにもいかないんで。
まあそうですね、社長が行くとちょっと、またちょっと違う話になってますからね。これはそれでね、
はい、
大いに揉めるというね。
揉めるというか、もう別人に、だから。
そうですね。はい、じゃあそれはちょっとやめてもらっていいですかって、なるかもしれないですね。ね、
はい。なので、ね、話を戻しますとね。はい。まあ、本人は悔しい気持ちでいっぱいなんでね。
うん、
他の選手が、それ以上に頑張って、G1、うん、
はい、
クライマックスっていうものをね、
はいはい、
テンション下げずに、頑張ってくれると思うので。
はい、そうですね。
ね。
はい、まあ、だから、ちょっとこれがもう配信している、まあ、月曜日は、
はい、
北海道2連戦も、もう終わっていると思いますので、はい、まあ、ちょっとね、そこでどういう展開というか、はい、どういう流れになってるかはまだわからないですけども。はい、
まあ、今回ね、日本全国もあるんで、
はい、
僕、ライブで、見られる大会が、北海道に2つと、
うんうん、北海道は、まあこれも、もう行ってると。
行って。
まあ行って帰ってきてるってことですね。
はいはい。あとは大田区。
大田区。
と、両国。
両国。
ぐらいなんで。
まあ後楽園とか
も、ね。後楽園もね。はい、そうだ。
はい。
は行こうかなと思って。
はいはいはい。
うん、
まあなんかちょっとあとはね、近隣の、こう、はい、関東圏とかはもしかしたら可能性も、
ね。うん。いい、
で
も。
いいんじゃないですか。ね、関東圏、
横浜行きたいね。
ね。いいんじゃないですか。だから、うん、まあやっぱりね、田無さんいたら皆さん、それは嬉しいですから。
はい。
社長がいた
ら。僕は売店にいますんで。
はい。
そうですね。パンフレット売ってますん
で。はい。
ね。
でね、ちょっとまあ、はい、いろいろなね、大会、今週もまた続々あるんですけど、はい、ちょっと簡単にちょっと週末にね、
はい。
大田区2連戦があるんで、
はい、
最後にちょっとこの話をちょっと。
大田区 ね、2連戦。
はい。ちょっと少しだけして。25、
26ですね。
はい。
うわー、でもこれでね、大田区でね、A ブロック、B ブロック1個ずつあるってことですね。
そうですね。
うん、
で、25の土曜日が、はい、A ブロック。
A ブロック。
メインイベントが辻陽太対高木慎吾。
うわー、これ見たいね。
これはすごいですよ。
初対決だ。あ、去年やってる？
若手時代かな。多分アンバウンドになってから確実に始めて
ですね。初めてですね。
はい、
へぇ、
これは、いや、これね、すごい試合があります。セミファイナル、ユートアイス対大岩良平。
うわ、これ因縁だ。
はい。これはお互いにね。
うん。僕プレジデントークっていうね、
はい、
ワールドの、
はいはいはい、
コーナーで、
はい、
大岩呼んだんですよ。
はいはいはい。
ちょっとね、覚醒の兆しがありますね。
おやさんね、ちょっと言いづらいですけど、ちょっと田無さんにね、
はい、
会見の時に名前が分からなかったということでね、はい、ちょっと
はい、
いろいろ言ってますけど、
はい、
ちょっと今こう、そのね、
いいです
優しい部分っていうのを田無さん、
はい、
こう指摘した部分をちょっと変えていきたいみたいな。
はい、優しいままでもいいんですけど、僕なんか非常に優しいじゃないですか。
そうですね、
はい。
確かにあんまりちょっと怖い、はい。
ね、まあ、その、性格的な厳しさ、怖さというよりは、はい、技のえげつなさかな。
はい。
容赦なく行くときは行くというね。
そうですね。
うん。
それからシカゴのセミファイナルで、ね、ボルチーさん、
はい、
負傷のところをギュッと締め上げた
り
とかありましたから。
うん、ね、いや、でもね、日本人で、ボルチーに、その体格というかね、
うん、
あそこまで正面から行けるの、大谷しかいないんじゃないかっていうね。
なるほど。
大谷ウルフあたり、
はいはい。
しかいないなっていうね。
はい。
改めて思いましたね。
ねえ、だからやっぱ、ちょっと大岩さんもね、うん、ここは結構、 ポイントに。まあ、前回は、ただニュージャパンカップでは、大矢さん勝ってますけども、はい、ここのね、すごい。
ね、楽しみですね。
はい、そして、この、第7試合がボロチオネク対竹下ホールです
ね。この、この辺まで来るとね、超人の世界なんですよ。はい、ね、怪物対決。
これもいいんじゃ、まあ、もう、ちょっとね、うん、何回かこのお二人はネバー戦とかやってますけど、は
い、3回目ぐらいじゃないですか。
はい。
ね。
もう名勝負多いですし、うん、ちょっと竹下さんもちょっとボルチンさんは相当こう認めてるというか、
うん、
ありますよね。
そうですね、アスリート目線って、ね。
はい、うん。もう肉体っていう意味でこの、なんていうか、全く竹下さん、とね、ボルチンさんとこうなんか互角という感じします
から。そうですね。やっぱり身長は、竹下の方がありますけど、
うん、
ボルチンの、あの、肉体の内容、うん、足の太さとか、うん、体の厚みとか、これはあの、やっぱり別次元。
これも世界レベルのね、はい、通用するがありますから、
うん。はい。
そしてですね、ジェイク・リーさんが真田選手。これはちょっとなんていうかこう、なんていうんですかね。
個性の
対決。
癖者。癖。
癖強対決
ですね。癖強対決なんで、このあの、サムダー、この間、金色で入ってきたじゃない
ですか。うん、そうですね。
あれ、かっこよかったですよね。
いや、ちょっとどっからあれも、ね。
うん、で、何年か前かわかんないですけど、
はい、
G、あの、その G1 の公式戦、全部なんか変えてきた時があったような気がして。
はいはい、変えてきましたね。
はい。今回もさら、何やっていくか分かんないですよね。
ああ。なんかもうやめますって言ってたんですけどね、会見では。
あれ、だいぶお金かかりますよ。
そうっ
す。会社から出してないですからね。
ねえ。
はい。
サラダさんだ、ちょっと大丈夫ですかね。
いやー、でもね、これ、サラダなんかしてきそうな気がするな。あんまり深い先読みしたら、あれだけど。
確かに。
僕はペイントしてきそうな
気がする。あー、言っちゃった。僕もそう思ったけど言う。あー。まあいいんじゃないですか、そのぐらいは。それでしてこない可能性もあります、
ね。してこない。裏の裏を。
はい。
ま
あでもそれはちょっと、割と誰も考えるやつなんで。
誰も考えるやつ。言われちゃった。安直な答えを、社長、みたいな。
いやでも、大注目じゃないですか。
いや、これは面白いですね。その、ね、次にこう、圧倒的なこの、ね、プレスの、
ね、
パワーとか、はい、テクニックがある中で、
はい、この、この、
駆け引きというか、
この駆け引き対決ですよ。
癖対決。
ねえ。最高。そしてその、まあ、第5試合が後藤博樹、グレートオーカーと。
これも面白いな
ぁ。オーカー選手がね、ちょっとやっぱ不気味な感じありますから
ね。そうなんですよね。これがね、オーカーのポテンシャルが爆発する瞬間が、この G1 かもしれない。
そうですね。ちょっと開幕戦にはちょっとね、敗戦してしまったんですけど、はい、ちょっと。
もう期待してるわけだなぁ、大川。
そうですよ、うん。私もちょっとね、はい、
ポッドキャスト。出身が一緒なんじゃないですか。
そうなんですよ。ですし、ポッドキャストも一時期やってたので、
はい。
ちょっと。
あ、帝国ラジオ？
そうです、やった
帝国ラジオパートナー、マーシーだった
んですか？そうですよ。
僕の感覚に近くないですか？
ね。
また違うですか？
だいぶ違いますね。かなり。
ポーンって言ったらポーンとかって来ない。
そうです。だから、話は。
結構考えるタイプ。
はい。もう、いくらでも話せるタイプですね。いっぱい話したいです
。ああ。もうキャッチボールにならない。
キャッチボールの時もありますね。ただもう、
一を聞いたら、自由話す感じ。
大川選手もね、ちょっと、頑張って、ちょっと今、このキャラクターの、あれまで今ちょっと封印してるんですけど、またちょっとね。この、ちょっと違う、なんですかね、また、ポジションというか。
オーカーンなーグレート、オーカーン。グレートすごいって意味じゃないですか。
はい、
グレートをもっとすごくしたらいいんじゃないですか。
あ
グレート以上の冠を。
グレートマジンガーじゃなくてグレート。
グレート。
ハイグレードみたいな。
ハイグレードは、ハイグレードオーカーン。いい。
いいんですか、そんなんで。
はい。
ということでね。じゃあちょっと時間もあれなんで、二日目。
あ、グレイテストか。
グレイテストオーカン。お、グレイテスト、アリザグレイテストみたいな。
ねえ。
あいいですね。
グレイテストオーカン。
グレイトの中のもう最上
級。最上級。
グレイテストオーカンいいですね。
ねえ。
ちょっと言っときましょうか。
はい。
ちょっと聞いてくれるかわかんないです。今ちょっと、
ね。あ、でもリングアナがコールしにくいかな。
グレイテスト。
グレイテスト
いい、
ね。G1 時だけグレイテストにするとか。
いいですね。でもこれ優勝してグレイテストにしたらかっこよくないですか？
あ、かっこいい。
ちょっと。要は今日からグレイテストだ。
あ、俺は今日はグレートじゃないと。
はい。
グレイテストだ。 おかんか、全注目度が。グレートがグレーテス
になる。グレーテスになる。全然ね、本にそう起きないかもしれないです。うん、さあ、そしてですね。
はい。
26日が。
26日。はい。
これはね、ちょっと海野さんと、上野選手の試合がちょっと、なくなってしまったんですけども、はい、しかしですね。
はい。
代わりにこのメインイベントに浮上したのが。
はい。
ザック・セイバー・ジュニアとゲイブ・キッドという。はい、これは気が強い。
いやー、これね、同じイギリス出身同士。
はい。
気が強いですね。
気が強い対決ですよ、これ。
最
もこれ、気が強いんじゃないですか、
ね、ゲイブはね、うん、ラフも強いんですけど、うん、ザックも、むちゃくちゃ気強いんで。
いや、そうですね。
はい。で、技術的な攻防になるかって言ったら、そうはならないような気もするし。
ならなそうですよね。
壮絶な打撃戦になるような気もしないでもないな。
ちょっと今ね、ゲイブ・キッドさんもちょっともう全方位に、それこそ社長にも、
はい。
暴言、
はい。そうですよ、このデブ社長って。
いろいろね。
あれ、日本語で言ったのかな？
そうそう。
あ、じゃ日本語で言ったんですね。
日本語で言ってました。
うん。
もう全方位に言ってますから、ちょっと制裁してほしいみたいなね。
うん。
ファンもいるんじゃないですか、これザックさんにね。うん、そういう意味では、こう、うってつけの。
うん。しかもね、あれですね、二日目は、その、カード変更もあったので、セミメインと
外国人
選手、
これね、外国人
選手と、
これちょっと息に感じそうですよね、ザック選手とかね、うん、これは俺やってやるぞと、
セミファイナルでね、
はい、
はいはい、
これやっぱり谷さん、そのセミだったけどこうメインになるっていうのが相当意識変わりますか？
変わりますね。
あ、
はい、やっぱ大会を締める役割というか、
はいはいはい、ちょっとねやっぱりね、
はい、
うん、
まあ僕、メインイベントが多かったんですけど、うん、セミだと、次がいるという、うん。
そうですよね。
なんかそういう、
はい、
自由に自由に暴れられるというか。
中村さんがよくやってたやつ、
ね。はい。
好き放題やるっていうね。
そう。インターコンチで、どちらかして、タナさんあとお願いします。
あと頼んだよ、みたいなね。やりたい放題
やる。いや、でもやっぱりそれぐらいメインイベントに出るっていうことは、うん、大事なことだっていうのは、
そうですよね。
レスラーはね、みんな分かってますんでね。
やっぱ重々しさをね、うん、こうちょっとある、そういう一戦になるのか、
うん、
それとももう本当にもう喧嘩上等の、どつき合いになるのか。
うん、
で、これ楽しみですね。
楽しみだな、
そして
セミも、楽しみ、
うん。いや、これね、ドリラモロニーとカラムニーも、これもね、とんでもないですから、今、二人も。
はい。カラム乗ってますよね。
乗ってますしね、うん。モロニー選手もすごいじゃないですか。
いや、ちょっとね、モロニー、こんなもんじゃないと思うんですよ。
はい、はい、はい。
はい。
ちょっとその、モロニーさんも確かにその、本当の覚醒みたいなね、ところまで。まだこう、なんか、全開になってない気が、ちょっとします、
ね。感情も含めてね。
はい、はい、はい。そうですね。
ねえ。
その時どんな試合が
見える？僕が昔言ってた、モロニーが膝で攻撃する、モロニーっていう。
はい。それ言ってましたっけ？
言ってなかった。
ああ、ちょっとわかんないですけど。
はい。モロニーでも膝使わないですもんね。
あんまり印象ないですね。
うん、今回 G1 の
試合で。これはだからね。
モロニーが出る。
モロニーが。
モロニーがモロに入るかもしれない。
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
まあでもね、カラムさんは先に IWGP 取ってますから、うん、あれはちょっと
食らわ
してやるっていうね。
はい。やっぱこう同じ、ね、イギリス出身レスラーが、今回4名いるのかな、
うん。そうなんですよね。
ザック、
だからこの英国対決が2番勝負と。
うん。あ、このね、
そうですね、
ゲーム。
あー、
うわー、
いいんじゃないですか、これ。これイギリス。
イギリス4名。
そしてヘナーレ選手が成田蓮選手と、
はい。これはね、またラフな、荒れそうな試合ですね。
う
すね、
あ、ヘナーレさんがこのね、成田さんのこのちょっとスニーキーな感じに、まあ付き合わないでしょうから、
う
ん、おそらく。
付き合わないですね。
はい、
うん。
俺はもうガシガシ。ただね、世代的にはおそらく合宿所で一緒に過ごしてた時代もある、は
い。時代もあると思う
んですね。世代だと思うんですので、うん、まあちょっとどこかでね、そういう共通点もあると思うので。
うん、なんかもう成田がね、こうなんか狂気出してきたら、うん、ヘナーレ、ぶち壊してほしいですね。
そうですね。
ポキッとやってほしいですね。
すべて素手で受け止めてほしいですね、
うん。
というね、のもありますし、
はい。
そしてウルフ・アーロン選手がオスカー選手。
うわ、 ちょっとスケール感がありますね。
これはね。うん。やっぱりオスカーさんはちょっと、破格のね、やっぱり、サイズ、
はい。これは。際立ってますよね。
ちょ、言いますね。
はい。しかもかっこいいじゃないですか。はい、あれはずるい。なんか人種ですかね、はいはい、やっぱりこう。は
い、そうですね。
ね、なかなかあの足の長さとか。東洋人の DNA では。
あの、やっぱり体格で、あれだけかっこいいっていうのは。う
ん、顔ちっちゃい。
顔ちっちゃい。かそこにこのね、ウルフ・アロンさんが。うん。どういう。これちょっとわからないですね。
いや、その、もちろんオスカーの、はい、その体格的な、アドバンテージはあるんですけど、はいはい、このウルフ・アロンの持ってる、柔道の、はいはい、あのベースの強さっていうのは、また違うところじゃないです
か、はい。全然違いますよね。
ねえ。うん。
あとその体格的な部分でね、このちょっとウルフさんがどのくらいこのちょっと仕留めにいけるのかっていうのをちょっとね。うん、まああるいはもしかしたらこういう相手とも柔道時代
やっているのか。そうですね。無差別級でも大きい選手いるかもしれない。
経験があるのか。
ただこう、あの、ウルフにしたら手足長いじゃないですか。うん、
はい。
投げやすいような気がするんですよね。
あ、なるほど。
はい。なんかこう、筋肉質で、腰が重くて、丸っこい選手が投げにくいじゃないですか。
あ、なるほど。
うん。
あ、それをね、ちょっと、グイッとスープレックスで。
はい。オスカーがこうね、後ろから、スリーパーを特に
して、今やってますね。
あんな一本背でポーンっていきそうなね。
確かに。
ああ、それは腰でバーンって跳ね上げそうなね。
はいはい。
イメージはありますよね。
そうですね。逆にそういう絡みつかない方がいいかもしれないですね、オスカーさんはね、ちょっと。
ああ、そうかもしれない。で、はい、しかも、やっぱりこう、締め対策。
はいはい。
柔道締め技もあるじゃないですか。そういった、その、得意のね、後ろ側のスリーパーなんかも、防御策はね、絶対立ててきます。
この間それでシカゴ決めましたからね、うん、スリーパーから。っていうね、
うん。
これはちょっと楽しみな。
いやー、どういうね、化学反応が起きるか。
はい。これ両日ね。うん、
はい、
ぜひちょっと、チケット絶賛発売中ですね。
はい。
皆さん東京のね。
おなじみのね、大田区総合体育館ですから。
東京です
。見やすいですから。
はい。
はい。
見やすいですし、土日ですしね。
はい。
ぜひちょっと。
田無も売店にいます、
ね。あ、はい。ということでね。ちょっと今回長くなってしまいました、ね。
はい、長くなっちゃった、はい、
ちょっとね、40
分。やら、はい、!40 分一本勝
負。
はい。はい。
というね。
はい。はい、ぜひね、はい、会場に来て応援していただきたいなと。は
い、お願いします。
遠方の方はワールドで見ていただいてと。
そうですね。
はい。はい、トレンドな、が、うん、G1 でいつも楽しみなのが、うん、必ず G1 やってる間、トレンドに上がってくるんですよね。
なあ、なるほど。
G1 のタグとか。
はいはい。
あれ、ね、選手の名前とか。
こう、買ったりとかっていうので。うん。
どんどんね、やっぱりこう、みんなでこう、盛り上げていきましょう。
そうですね。
はい。
はい。
というわけで最後に告知です。
はい。
新日本プレスは G1 クライマックス、開幕しております。
はい。
はい。詳しい、日程、対戦カードなどは、公式ホームページやスマホサイトでチェックできますので、ぜひ、よろしくお願いします。
はい。
ワールドでも、前線。
はい。
中継しますので。
はい。
お願いします。
はい。
マシは。
この大田区総合体育館でね、
はい、
またスマホプレミアムの方で、今回、
はい、
今回バッジの配布というのね。
バッジ。
はい。引くとこのなんかシークレットで誰が出るかわからないっていう。ね、20選手分の、
20選手分。
ありますので。
あ、僕の入ってないか。
そうですね。ちょっと入ったら変な感じ。
変な感じ。
あれみたいな。間違ってます、ね。
この人いませんけど。
そうですね。その辺もね、楽しみに。ぜひちょっと。
ね、バッジをね、バッチリこうゲットして。
バッチリゲットしてご来場くださいという。はい。
はい。
ですね。
はい。ありがとうございました。はい。というわけで以上、棚橋博士のポッドキャスト、大手でした。ありがとうございました。